皆さんこんばんは、ペルペルペルザです。さて今収録しているのは、11月の28日月曜日、まもなく29日火曜日に日付が変わろうかなとしているところなんですけれども、さあ11月ももうかなり、押し迫ってきまして、まもなく師走12月を迎えるっていうところなんですけれども、皆さんご機嫌いかがでしょうか。さて近況の報告というところなんですけど、まあその前にですね、今回もペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら皆さんにちょっとでもお役に立つ情報を提供できればいいかなということで、今日またお金の話を中心に進めていこうとしてるんですけれども、さあ近況の報告ということで、11月の28日月曜日なんですけれども、まあ間もなくですね、ペルペルはですね、この学習塾を経営してまして、この11月の月末ぐらいになってきますと、ちょうど子供たちはですね、期末テストに向けて一生懸命こうテスト対策しているところでして、11月の30日の水曜日、12月の1日の木曜日、12月の2日の金曜日にわたってですね、学校では期末テストが行われているということで、今しっかりとこう過去問とかを使ったり対策をしているところなんですけども、今日ですね28日月曜日、まあ、ここでですね中3生の、テスト対策の授業がありまして、今日がですねちょうどこのテスト対策がですね全部終了という風になりまして、明日はですね、期末テストの前日なので、まあさすがにこの前日というのはですね、集団のクラスの子供たちはもうお休みと、まあ、個別指導の子供たちの中にはですね、この、やってる教科によっては、前日やった方がしっかり伸びるぞっていう子についてもですね、こうやることもあるんですけれども、まあ、今回はですね、でもその、明日、明後日はですね、その個別指導の子の指導してる教科に関係のない、対策の日になるということで、今日でですね、一応テスト対策が一通り、終わったかなみたいなところで、今日は中3生のテスト対策というところで、いうところでですね、中3生は今国語はですね、あの松尾芭蕉の奥の細道のことをやってまして、今日はあと理科と社会やってまして、社会の方はね、国会内閣裁判所、ね、あとはあの地方自治、それから経済分野の、そういうですね、範囲。で、あと、理科についてはですね、天体ですね。天体で、まあ、あの、あれさ、太陽は、黒点がなんかこう移動してるから、自転してるで、太陽自転してるで、みたいな。表面、端に行くほど、あの、あれさ、太陽の黒点が歪んで見えるから太陽は休憩やで、とかね。水金近むことって、解明とか。あるいはですね、そのいろいろ、あれですわ、そのいろいろ、あの、月食とか日食とかね。そんなところが今、範囲になってまして、そういうところの最後のこう仕上げみたいな。ところを今日はやってたんですけれども、どうですか皆さん、懐かしいですか、これ思い出されてますかまあそういうところをやって、まあ一通り一段落しましたので、今日はですね、まあちょっと終わってから一人で家でですね、いつものように、まあちょっといっぱい引っ掛けながら、まあちょっと勢いつけて今収録してるんですけれども、まあ今日はですね、まあ寒くなってきましたから、やっぱりこう芋焼酎飲みながら、で今日はですね、あの昼間に、あのドンキに行きまして、ドンキ久しぶりに行ったんですけど、やっぱり安いですね。あの今日ドンキに行った目的っていうのはね、こうあの夜間がもうだいぶダメになってきたんで、夜間でドンキやったら安くていいのあるんちゃうかなってところで見に行ったら、なんとですね、1000円ぐらいでミッキーマウスの赤いですね、可愛らしい夜間が売ってましたので、ああ、可愛らしいなってことで、それを買い、あとですね、なんかパンがですね、ダブルソフトがなんか、100円切る値段で売ってたのと。で、それもついでに買い。で、あと、あの、卵がですね、結構普通に買うより安いな、みたいな、値段で売ってたので、卵と、それから、あの、その、夜間と、で、あとですね、ちくわがなんとですね、なんと4つ入ってですね、まあ、値引きになって15円って、何やこのちくわみたいな。その15円のちくわはですね、6つ買っても100円かかるやないか、みたいな。そのちくわを買ってきて、で、ちくわと、あれですわ、あの、じゃがいもと、ね、ゆで卵を入れて、で、またおでんにしながら、そのおでんをですね、あの、かけて味噌って、あれですわ、この、八丁味噌の、甘いやつの、甘くて美味しいあの味噌のですね、この、やつがありますから、それをつけながら、 いろいろこう、食べながら、おでん食べながら、芋焼酎飲みながら、ちょっと勢いつけて、今行ってるところなんですけれども、まあ、皆さんはですね、どんな感じで過ごされてますか。あの、天気予報見てみますとね、この今月曜日収録してるんですけども、明日11月の29日火曜日、これは雨で、ねえ、30日も、なんか、雨気味で曇りになったりして、その次の12月1日、2日、木金になりますと、なんとですね、めちゃめちゃ寒くなるみたいで、最高気温がですね、なんと、大阪で、最高気温が、10度。めちゃめちゃ寒いやないかと。最低気温が3度、2度とこうなってきますから、まあ、今週ですね、かなり寒くなってくるということで、まあ、皆様ですね、非常に寒くなってきますから、体調には気をつけていただきたいなと思っているところなんですけども、さあ今ですね、この収録してるのがこの11月の28日ということで、今日がですね、この11月の権利確定の日ということで、権利確定というのはですね、この11月にいろいろ配当とか優待とかそういうのを決定する企業っていうのは、その11月30日が今回は水曜日で平日ですから、そこから2営業日前の28日月曜日、ここまでにその株を持っていたら配当もらえますよ、優待もらえますよみたいな権利が確定する日なんですけれども、まあ今回はですね、今日はもうまあちょうど下げて終わったという感じになってまして、日経平均の方は120円下げて 0.42% 下げるというところで、通常はですね、この権利確定の日っていうのは、みんなですね、配当ももらえるし、優待も決まるから、欲しい欲しいってところで、こうガーッとこう押し寄せてきて、上がって終わるのが普通なんですけれども、だけどもですね、今回はですね、やっぱり、ちょっとラリー気味やで、と。年末にかけて日本株上がっていくというアノマリーがあるんですけれども、ちょっと結構、上げ上司エンジンかかってきてるでみたいな感じで、急に上がってきましたからね。急に上がってきましたから、ちょっとここらで利益確定しようかな、みたいな、動きがあり、今日は下げて終わったかな、と。で、今日見てみますとですね、ニューヨークダウの方も下げてまして、そうなってきますとですね、これ、権利確定の日に下げて、で、ただでさえ明日はですね、下げ気味、明日29日、そして30日は下げ気味で来るはずなんねんけれども、28日月曜日権利確定が下げたから、またここからさらに下がるんちゃうかなってところで、もしかしたらですね、ちょっと銀行株とか商社株とか乗り遅れてしまったからっていう方にとってもですね、もしかしたら買い時になる時になるかもしれないみたいな。ところでして、まあ、今ちょっとですね、この銀行株、商社株のことを言いましたけれども、ちょうどですね、1ヶ月前の権利確定の日が10月の26日、水曜日やったんですけれども、皆さんにですね、このラジオでお知らせした通り、権利確定日の日は上がりますけども、27、28はちょっと下げ気味で来るから、ペルペルはですね、こういう時には、このやっぱり銀行株、商社株っていうのが高配当で、結構裏切らないと。そんなにですね、こう、配当を下げるわけでもないから、そうやっていくとですね、こう、マネーマシーンが欲しいな、高配当で、いろいろお小遣いが欲しいなとか、あるいはファイヤーで、そのですね、配当で暮らしていこうかなって人にとってはですね、この銀行株、商社株っていうのは結構ですね、おなじみの株なんですよ、と。で、そういうところで今この、下げ気味で来る可能性が27日にありますから、皆さん、もしよかったら買ってくださいねってところでですね、先月はですね、こう、まさに27日にこう、銀行株がめっちゃ下がりまして、そういう中で皆さんですね、結構、信じてくださった方はですね、結構買われた方っていうのは、ペルペがおすすめしたのはですね、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、それから三井住友フィナンシャルグループ、三井住友、トラストホールディングス、で、青空銀行、それから、あれさ、みずほ、ね、ジャックス。このあたりを言わせてもらったんですけれども、まあ、それを買われた方は、結構ですね、今日も確かに下がったんですけれども、でもまだまだ、前に比べると、そこまで落ちてませんから、十分ですね、今も含み益を抱えながら、マネモシン、いい利回りを、なんでしょう、こう、確保したで、みたいなところで、 いらっしゃるんじゃないですかね。あとですね、商社株の方も、まあ、若干ですね、今日は下がったものもありますし、まあそのまま維持したもの、上がったものもありますけれども、まあ、こちらの方もですね、10月の末に買われた方にとってはですね、めちゃめちゃまだまだ含み益あるで、みたいな感じで、なかなかいい感じで今ここに来てらっしゃるんじゃないかなと。で、その後もですね、皆さんにはですね、こう、西松建設とか、あとは、あれですわ、タマホームとか、イオンモールとか、で、あと、JAC リクルートメントとか皆さんにお勧めしましたけれども、今もですね、まぁ、ちょっと若干下がったりはあるんですけれども、でもですね、あの時に買われた方にとってはですね、まだまだ含み益があり、利回りもあり、配当利回りもあり、なかなかいい感じで、いってらっしゃるんじゃないでしょうか。そのですね、そっから1ヶ月経って今日がまあ、権利確定というところで、この権利確定が、下げで終わりましたから。先も言いましたように明日ですね、またもしかしたら今ニューヨークも下がってますから、下がる可能性があります。まあでもちょっとニューヨーク明日どうなる、あ、でもニューヨーク結構ね、また大きく下がってますから、下がる可能性が高くなってきましたけれども、そうなったらですね、まあ明日、明後日、下がる可能性はありますけども、どこで買うかっていうのはこれはなかなか本当難しいですから、ちょっとずつ買われるのも一つの手ですしですね、どの銘柄に、こう、スポットを当てるのかというのもありますけれども、まあやっぱりですね、こう、いろいろ冷静に見た感じによりますと、ベルベルもですね、明日以降また下げておれば、買い増ししていくかもしれないと。で、どの銘柄かって言いますと、まあ、分野で言いますと、銀行、その他金融、保険、商社、通信、リート、まあ、このあたりですね、見ながら、あ、これなかなか今、美味しいで、というものについては、まあ、買っていこうかな、というふうに思ってまして、で、具体的にですね、どのタイミングでどう買ってるのかなってことが、これなかなかこの放送はですね、一週間に一回だいたいアップしてるペースで言ってますので、なかなか言いにくいってことで、もしよろしければですね、あれですわ、ツイッターの方で最近ですね、結構力を入れて、どんどんいろいろ言っていってますので、ツイッターのですね、ペルペルファイヤー生活という、このアカウントの方、もしよかったら、検索していただいて、フォローしていただいたらですね、今日こんな株買いましたよとか、これ買おうと思ってますよとか、またですね、今日はこんなあれですわと、優待来ましたよと、この優待銘柄のポイントはこうですよとか、あるいはですね、こう配当、高配当の銘柄こんな今日配当来ましたよってことを言ってますので、まあ、その辺もですね、参考にしてもらえたら、またですね、もしかしたら、皆さんにとってもですね、いい銘柄になるかもしれないと。まあ、たまたまですね、ちょっとじゃあ、先週、この放送アップしてからですね、どんな、つぶやきをしたかっていう中で、あれしましょうか？やっぱり、どういう配当とかあったかっても言っていきますと、ちょうどですね、この、配当来た銘柄の中で、11月の、ちょっと待ってよ。今ちょっと、ツイッター見てるんですけども、皆さんにこうお知らせして、こういうのもいいですよってことで、こういろいろ参考にしてもらえたというところで言ってるんですけれども、11月の、これ何時かな ?5 日前やから、それこそちょうど前回放送アップしたのが18日、19日あたりなんかな、そのあたりなんですけれども、オートバックスから優待行けましたよ、と。9832オートバックス。配当は一株につき60円あって、利回りは 4.1%。まあ、4% を超えたら、一応ですね、高配当で皆さんにはいい銘柄ってことを言ってますので、配当だけで今 4% 超えてますよ、と。しかも、オートバックスについては、優待券がもらえますよ、と。1年以上保有という、まあ、もちろんですね、ちょっとそういう、縛りはあるんですけれども、1000円が2枚ということで2000円もらえますと。いうことですから、配当、日本の場合はですね、100株持ってないと、配当もらえないですから、100株で 60×100 で、6000円ですね、6000円と2000円で、8000円か。で、株価でやりますと、ちょうど、5日前やったら、配当利回り、総合利回りが 5.50%。4% か超えてですね、結構、利回り高いと言われてますから。だから 5.50% から、オートバックス、非常にですね、美味しい株ですよと。 で、これをこういろいろ皆さんにお知らせしながらですね、また皆さんには即買うんじゃなくて、まあ、いろいろチャートとか見ていただいて、で、それでですね、今が買い時にあるのか、それともどうかなって見ていただいて、で、もしこれがですね、暴落とか、株が暴落、なんとかショックみたいな感じで暴落してたらですね、このオートバックス、今買いやなってことを判断していただいて、買ってもらうのはどうかなと。このオートバックスがもらえる優待券っていうのは、いろいろですね、期限がある、その優待券もあるんですけども、オートバックス期限ないんですよ。だからずーっとですね、貯めとくこともできるんです。だから、特にですね、こう、小物を買うこともできますけれども、別に特に今買いたいもんないかなと思ったら、ずっと貯めておいていただいて、で、なんか自分がですね、タイヤ交換するときとか、ね、車検もですね、結構ですね、オートバックス結構しっかりしてるんですよ。で、これあんまり大きい声では言えないんですけれども、ペロペロですね、今は、ホンダの、フィット乗ってるんですけども、フィットのリュクスっていう、まあ、一応ですね、結構なかなかいい、グレードの車乗ってるんですけれども、ホンダではない、ある車を前に乗ってたんですけども、そこにですね、車検やるときに見積もり出したんですけれども、そのディーラーの見積もりのときに、見つけれなかった事項がですね、オートバックスに無料点検持ってたときに、見つけてもらって、これはもちろんですね、これはもうほんまに、そんなことって滅多にないかもしれないんですけども、でもペルペルはですね、そんな滅多にないことがですね、オートバックスさんの無料点検で、車の悪いところを見つけてもらえたっていうのがやっぱりありまして、これ無料点検やけれども、オートバックスなかなかですね、そんな腕、悪くないぞ、と。見つけてくれたっていうのはですね、これ非常にですね、安全にとってですね、もう非常にありがたいわけですから。ディーラーはですね、今回見つけることができなかったのが、なんと、オートバックスを見つけてくれたということで。まあ、そっからですね、実はその時はですね、そのディーラーでの車検をやめて、オートバックスの車検でやりまして、まあまあ、そのですね、ちょっと不信感もあって、そこの車の、もう、ちょっとやっぱり、なんか、ちょっとやっぱ魅力がなくなり、で、今はホンダの車に乗るようになったんですけれども、まあ、オートバックス結構ですね、そんな、信頼できるんちゃうかな、と。で、しかもこの、利回りも、普通のですね、利回りだけでも 4% 超えてますし、で、この、期限なしの、優待券ももらえますから、これを貯めておくとですね、いろいろ役に立つかな、ということで、オートバックスおすすめですよ、っていうところも、やってますし、で、他にもですね、いろいろ配当ももらいましたよ、みたいなところも言うてて、配当の方でですね、どんなこと言ってたかって言いますと、まあ、リート、8968、福岡リート投資法人、分配金の利回りは 4.12%、4% 超えてますよ、と。4% 超えたら、これは高配当としてなかなかですね、いい感じなんですよ、と。でもですね、ペルペルの場合は、この今の株価で 4.12% ですから、仕込んだのはですね、大体ですね、いつもですね、この、いいところで仕込むんですよ。で、このリートっていうのも、大体ですね、この、あれなんですよ、こう。権利確定の日に、権利確定決まった次の日がガーッと下がりますから、その下がった時に、今の分配金はもらえないけれども、次の分配金に向けて、いい利回りもしときたいかなってことで、その、株価が下がった時に買いますから。この福岡リート投資法人についても、ペルペルの、買った時の価格で行くと、もう自分の利回りは 5% をもう超えてるで、みたいな。ところで、そういうこと言うてるんですね。そういうことをこうつぶやきながらやってまして、で他にもですね、ペルペルの最近のこの1週間での家に来た、その、優待配当で行きますと、あとですね、4902コニカミロルタ。このコニカミロルタっていうのも、結構ですね、あれなんですよ。高配当銘柄になってまして、今の、ちょっと待ってね、コニカ、ミノルタ。今の、配当で、待ってくださいよ。3.53% で 4% 切ってるんですけれども、これなんで切ってるかって言いますと、ここのところですね、株価がめっちゃ上がったんですよ。ついこの間まで450円やったのに、今566円。つまり、何倍や ?116 円上がってますからね。 だから結構上がったんで 3.53% になったんですけど、当然ですね、ペルペルの仕込んだ時にはもう 4% 超えて 5% 近いでってところにね仕込んでますから。でただですね、このコニカミルルタっていうのはペルペルが仕込んだ時にはですね、高配当であるものの人気があまりなくて、徐々に株価が下がっていくってところで、じりじりとこう下がっていくってところで、配当は高くてもらえるんやけれども、株価で含み損抱えるでみたいな感じだったんですけど、ここのところですね、一気に上がりまして、で、まあ、高配当ももらえるし、含み益もあるってところで、まあまあ、魅力は増したんですけれども、まあ、ペルペルはですね、このコニカミノルタについては今持ってるんですけど、これもちょうどね、書いてるんですよ、この。ちょうど、配当が来るたびに、その銘柄についての感想を述べてるんですけど、まあ、買い増す気は起こらず、置いておいたけれども、なかなかですね、そんなに、何やろ、魅力をちょっと最近感じなくなってきたぞ、と。だから、これだけ上がってきたから、まあ、どこまで上がるかが分かれへんから、まあまあ、ちょっと、売る方向ではいいけど、売るタイミング分かれへんかな、みたいな。そんなところも、いろいろこう、何でしょう。つぶやいたり、あと今日つぶやいたのはね、今日はですね、バロックジャパンリミテッドか、こっからですね、優待券が届きまして、この優待券がですね、バロックジャパンリミテッドですね、結構これもですね、なかなかお得なんですよ。3548バロックジャパンリミテッド、配当が38円で、配当利回りは 4.75%。4% 超えるのがですね、高配当銘柄ですから、もう間もなく 5% 来るでってところで、この配当だけでもですね、結構もらえるんですけれども、優待券がですね、2000円が年に2回もらえるんですよ。したがって、総合利回りが、なんと 14.5% と、めちゃめちゃすごいんですよ。で、これ家族アカウントで持っておかれたら、もうすごい利回りいいのがもらえますし、あとですね、マウジーとか、アズルとか、あと、あれですわ。なんや。ロデオ、なんやったかな。ちょっと待ってよ。ちょっと、今見ますわ。あれあれ。あ、ロデオクラウンズか。ロデオクラウンズってやつで、まあ、どっちかというと、若い子とか、女の子に人気のあるブランドで、まあ、男性にとっては、まあ、アズルか、ロデオクラウンのところにちょっとあるぐらいなんで、まあ、ちょっとそこは、ま、人によってはですね、どうかなってところあるかもしれませんけど、ペルペルですね、アズル、AZUL のアズルね。これやったら、結構ですね、男の人の、あれですファッションアイテム結構あるんで、だからその辺で、まあ、ちょっとこの、先も言いましたように、今週の中頃からは結構めちゃめちゃ寒くなるってところで、まあ、マフラーがですね、ちょうど、買いたい時期になってきましたから、ちょっとですね、マフラーを、この優待でもらったやつを使って、ね、タダで、いただいて、それをしながら、またユニバに行って、外でやるね、ストリートショーとか見ながらやるのも楽しいかなと。で、あと夜になるとですね、これは前回の放送で言いましたように、クリスマスの光と音楽のスペクタルショーありますから、そういうのを見ながらですね、ちょっとやるときにもこのマフラーが首元温めますとちょうどいいので、まあ、そのあたりのこともやりながらっていうところでですね、まあこれ今何を言いたかと言いますとこのですね、最近はですね、ペルペラこのツイッターに力入れてまして、でツイッターの方でいろいろですね、この今日はこんな配当のやつ、高配当銘柄の配当来ましたよーと、あと優待券こんなん来ましたよーってところを言っていきますので、放送でやったらどうしてもですね、1週間に1回ぐらいのペースになっちゃいますけども、ツイッターやったらもう本当にですね、すぐにやっていきますので、その辺の情報でまた参考にしていただけたらどうかなみたいなところでやっていきますので、もしよかったらですね、ペルペルのファイヤー生活っていうので、調べていただいて、ぜひフォローしていただいたらですね、皆さんにとってもしかしたら役に立つ情報を言うかもしれないみたいなところのことも言いながらですね、さあさあ最近の状況を見ながら、まあ、今日権利確定の日に下げね、アメリカニューヨークも今のところ下げてますから、今週はですね、もしかしたらこのなんでしょう、買い場と言いますか、その辺がですね、来る可能性が あると。ニューヨークダウン、今日もですね、まずさらに下がってますから、これなかなかいい感じで来てるんちゃうかなと。ただですね、これはですね、ちょっと、その買うタイミングが非常に難しくなってきまして、この間から結構上がってましたからね、日本株についても。で、アメリカ株と日本株、まあ、確かにちょっと最近日本株の方が、アメリカ株よりも、まあ、若干、まあ、ちょっと今でも円が、円安すぎるところからちょっと戻ってきてますから、そこまで魅力は失われてきてるんですけども、まあ、今発表された決算の内容でいきますと、まだもうちょっと 円安でしたからね、いい数字が出たということで、まあ、日本株の方がやっぱ魅力があるんちゃうかなってところで、ちょっとここのところぐーっとこう上がってまして、でもこの上がってきたっていうのはですね、この年末に日本株上がりやすいという、アノマリ、そういうですね、周期的なことがありまして、それがですね、早めに来たという可能性があるから、まあ、どっかでですね、これまた、下がる可能性があるでと。で、それがもしかしたら、年末に上がるところが今先に上がってもうたから下がる可能性もあるし、または年明けですね、一発目のところでガッと下がって、そこからずるずると下がる可能性もあるし、これはですね、やっぱりアメリカの方が、まあなんでしょう、また、今度ですね、アメリカの消費者物価指数発表されるっていうのが、12月の中頃にまたあるんですけども、そこの数字次第によりますけども、それがですね、あんまり、消費者物価指数が下がってなかったら、またこれ、アメリカとしては、インフレがまだまだ、上がる可能性があるかな、あるから。ほな、まあ、金利を上げやなあかんな、ってことで、ガッと上げてまた株が下がってっていう可能性があるんですけれども、まあちょっとそこは見ないとわからないんですけれども、まあ、その、いずれにせよですね、早めにこう、株価が上がってしまうと、ちょっと下がる可能性もあるので、それを見極めながら、こう、買っていくっていうところなんですけども、まあ、やっぱりですね、皆さんにこう、おすすめな、そういう下がった時に、買い場が来た時に、やっぱりぜひ見てほしいなっていうのは、やっぱり、銀行、その他金融、保険、で、商社、まあ、この4本と、あとはですね、今、ちょうどですね、調子が悪い、通信。この通信もやっぱりですね、なんやかん言いながら、狙いどころじゃないかなと。まあ、具体的に言いますと、NTT、KDDI、ソフトバンク。で、この中でも、ソフトバンクがですね、一番こう、買いやすい、値段でもあるし、そしてですね、利回りの方が高配当で高いというところがありますので、ベルベルもですね、この間、あいつは日本郵政がめちゃめちゃ上がったんで、日本郵政を売ってからのソフトバンク買いましたので、今日結構下がったんですけどね。下がったんですけど、でもベルベルが勝った時よりは上がってるってところで、まだ含み益になってるんですけども、今、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってね、ソフトバンクの、ソフトバンクってあれですよ、ソフトバンクの G じゃないですよ。孫さんがいろいろ新しい、あれですわ、結構ユニコーンの銘柄にかけてやってる、あれじゃなくて、ほんまの通信の、情報通信のソフトバンクの方なんですけども、配当利回りが 5.74%。一株配当86円ですから。しかもこの一株の値段が1498円ということで、まあ、だいたい1500円ぐらいで、100株だ15万円。15万円を投資して、8600円。年間で返ってきますから、5.74% が非常に高いですからね、魅力がありますので、まあ、この辺も様子見ながらですね、まだもうちょっと下がる可能性もあるんですけども、まあ、まあ、今日でもソフトバンクでも上がってますわ。ソフトバンクの情報通信の方は、ちょっとだけ上がってまして、まあまあ、そろそろでもこれ1450円ぐらい前後がそこだと考えられますので、1498円もそこ近くに来てるし、今こういう状況になってくると、やっぱり通信とは信用できる銘柄なんでね、この辺狙っていかれたらどうかなと。まあ、銀行、その他金融、保険、商社、通信、この辺を狙っていかれるのが一番いいんちゃうかなと。あと、リートについても、この間から言ってますように、レジデンシャル、あとですね、ホテルに関してもですね、これやっぱりもうコロナの方がちょっとまた出始めてますけど、もう間もなくやっぱり、いけるんちゃうかなと。で、逆に、このちょっと今、コロナ出てきたところでまた下がってくるところがあると買い場が来る可能性がありますから。で、ここで、ちょっとまた、そういう銘柄についても買われて、様子見てみるのもいいかなと。まあ、これでもちょっと若干リスクがあるんですよ。 だから本当にですね、確実に行きたい方は銀行、その他金融、保険、商社、そして通信、このあたりに様子見ながら買っていかれるのがどうかなみたいなところで思っています。あとですね、最近ちょっとまあいろいろとこうまあ話題に出ているやつと言いますと、今日はですね、富山第一銀行で地銀がね、今結構あれですわ、その皆さんにおすすめしたメガバンクとかで、メガバンクではないんやけれども、ちょっと注目すべき銘柄ってところで、三井住友トラストとかね、あと青空銀行とか、この辺をおすすめしたんですけど、もうちょっと今、なかなか上がりすぎたで、というところで、今ですね、相場の方では、地銀、地方銀行、地銀がですね、結構、注目されてて上がっているものが たくさんあるんですけど、そのですね、地銀に火をつけたのが、この、富山第一銀行、これじゃないかなって言われてまして、もうご存知の方は皆さん知ってるかもしれませんけど、なんでこの富山第一銀行が言われていったかと、もうもちろんですね、メガバンクとかがもうちょっとかなり上がっていったので、ほんならもう次地銀やな、信用できる地銀やなってところで、まあこれで狙われたってのもあるんですけども、ですね、皆さんご存知かどうかわかりませんけれども、井村さんってご存知ですかね。井村さん、元笑いタレントの、ちょっと待って、今ちょっと、ちゃんと調べて言いますから、ちょっと待ってくださいね。井村俊也さんと、この方、元芸人で、ついこの間までは YouTube もやってらっしゃって、いろいろですね、ゼッピー投資チャンネルとかもやってらっしゃって、結構その、株についての、本当、こう、生の、こんなテクニックで、こんな風に銘柄選んでやっていくんですよ、ってことをおっしゃってた、この井村さん。この方がですね、結構今や、もう本当に、相場に影響を与える人になってまして、今やですね、ほんまついこの間まで、まあ、1年前、2年ぐらい前までなんですけども、もう間もなく、自分の持ってる、ですね、資産が1億超えますよ、と言ってたのが、まあ、非常にこの方、中小企業診断士の資格も取られて、国家資格も取られて、非常にですね、財務分析する力も持ってらっしゃって、確実にですね、結構ガチガチで行かれるんですけどね、この方。それで、信用できる銘柄に大きくかけて、1億超えましたよって言ってたのが、すぐにもう3億、5億となり、なんと今はですね、35億持ってらっしゃるってことで、結構持ってらっしゃって、で、この方はですね、非常に、いろんな銘柄に結構行かれるんですよ。で、まあ、この方は有名にしたのはですね、三井松島ホールディングス。まあ、この三井松島ホールディングスっていう株をですね、石炭株を、なんと 5% 超える株式保有したってところでですね、5.22% かな保有されて、第3位の株主に躍り出て、非常にですね、しかも、大人気銘柄で、ガーッとこう上がって、まあ、そこで多分、35億ぐらいまで、行かれたと思うんですけれども、そんだけ影響を与えるガチガチで投資されるこの井村俊也さんがですね、なんと今度はですね、富山第一銀行になんか投資してるみたいやで、と。 5% 超えてないから、その届けでとかする義務もなく、そんなにですね、こう目立つあれじゃなかったけど、最近分かってきました。この11月の月末になってきて、富山第一銀行今ですね、本当にこう年初来高値をどんどん更新してるってところで、非常にですね、ちょっと動いてるでみたいなところでなってまして、この方の影響もあって、また地銀がですね、他の地銀もどんどん上がっていって、で、地銀もですね、確かにペルペルが前言ったのは、地銀よりもそれは確実なのは、皆さんにお勧めするのはメガバンク。三菱 UFJ フィナンシャル、あれです、フィナンシャルグループと、 ね、三井住友フィナンシャルグループと、みずほと、それから三井住友トラストホールディングスと、で、青空銀行、で、ジャックス、このあたりをお勧めしたんですけれども、まあ、その地銀の中でも、自己資本比率が高いところは、いや、そら倒産する可能性もないので、そこで、配当利回りが高かったら、そら信用できますよっていうあたりで。で、この富山第一銀行って割と自己資本比率が結構高いんですよ。で、富山って北陸ってね、結構福井富山って、結構ね、なんかお金持ちも多くて、割と、こう、関西に住んでるとあんまり気づかないんですけれども、なかなかですね、いいエリアでもあるんですよ、これがまた。で、そこに目をつけられた井村さんが、ここに投資されて、え、これ今、本当に今もまだ持ってらっしゃるのか、それとも売られたのか、そこはちょっとはっきりわからないんですけども、でも噂としてはつい最近出たのが、この富山第一銀行、買ってらっしゃるでーってところで、皆さん、それ、後追いしながら今、買われてるかなーと。で、この株式相場っていうのは、この2匹目の土壌結構いるんですよ。だから、1匹目の土壌で誰かがガッと行って、ガッと上がると。ほなら、それを追っかけていっても、結構儲ける人が多いんですよ、結構ね。3匹目まで続くかどうか、これちょっとなかなかわかんないんですけれども、1匹目は確実におるんですよ。だから情報を早くキャッチして、という意味でも、まあ、あれですわ。こう、べったりと、あれさ、板に張り付いて、ね、ヤフーファイナンスとかの、あれさ、利上がり銘柄かな、ちょっと何やったかな、この株式ランキングのこのあれ値上がり率の方を見て、え、なんかこれ上がってるでと、なんでかなーってことを思って見られて、で情報を得て、あ、上がってるやったら行こうかってことで参戦して買われたりする方は、結構2匹目の土壌はうまくいく場合が多いし、3匹目はちょっとわからないんですけれども、まあ、この富山第一銀行については、まあ、そろそろちょっと落ち着くんちゃうかなというところで、明日、まあ、ちょっとそのニューヨークが今下がってるということですから、この富山第一銀行もちょっと落ち着くかなってところでなるかもしれませんけど、まあ、ちょっと上がるかもしれへんけど、でも若干ですね、怖いんちゃうかなってところで、まあ、ベルベルはいかないんですけれども、まあ、一回ちょっとやってみようかね、方はやってみると、まあ、それは確かに面白いかもしれないと。まあ、それよりも、やっぱり、地銀でもいいのあるかもしれませんけど、まあ、せっかく下がってるんやったら、状況を見ながら、銀行、その他金融、保険、商社、通信、この辺を見ながら、買われるのも、一つの手なんじゃないかな、っていうふうに、ペルペルは考えています。まあ、他にはですね、いろいろ、言うってことはあるんですけれども、まあでもそれはですね、ちょっとまあ今時間がでも間もなく40分になりますので、あんまり長いとですね、また学びしますから、またですね、その辺のことについてはですね、今週、マナ弟子の勇気とですね、一緒にミニ忘年会をしますので、その時に収録をしていきますから、その時に、ゆうちゃんのですね、いろんなこう、お金の相談を聞きながら、そこでまたですね、ちょっとそういう話もできたらいいかなと思ってますので、またですね、そちらの方も楽しみにしといてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。